はい、始まりました。神梨サース FM。 今日はですね、特別編としてニュースリリースも出したんですけれども、今回神梨のグループ会社になっていただいたスタッドハックの CEO の松葉さんをゲストに、あと COO の川内と CEO の諸岡さん、この3人で収録をしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
諸岡さんは皆さんご存知だと思うので、松葉さんから簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい。はじめまして、皆さん。株式会社スタッドハックの松葉と申します。9月15日に M&A の提携させていただきまして、これより神梨グループの一員として事業を推進していくこととなります。創業が2年前で、今まで画像 AI× 製造業っていう領域で、主に受託の AI 開発で事業を推進してきて、ちょうど2年の区切りで SaaS にピポットしていて、その SaaS をグロースしていくタイミングと神梨から声がかかったタイミングが同じで、かなりシナジーもあるなということで、提携の話になりましたという感じです。
ノートの記事とかもね、このポッドキャスト公開している頃には出ているんじゃないかなと思うので、そちらご覧いただいている方もいらっしゃるかもしれないんですが、そこには書いてないような内容も含めて、今回の裏側背景であるとか、現場向けの SaaS と AI を掛け合わせて、神梨としてどんな未来を作っていけそうかみたいなのですね、3人で話していきたいなというふうに思っております。今、松葉さんから、スタッドハック社についての簡単なご説明いただいたんですけれども、そもそもの創業ストーリーみたいなところも、せっかくなんでお話しいただきたいなと思っていて、成り立ちってどんな感じだったんですか、スタッドハック社。
私がですね、今、早稲田大学の院の2年生なんですけど、大学の4年の時にいろんな大学の友人と創業した会社になります。成り立ちとしては、私の創業前からちょっとお話しするとわかりやすいと思うんですけど、そもそも今製造業の AI の業界でやってるんですけど、創業する前の初めて行ったインターンが製造業 ×AI のその時5人ぐらいの会社だったんですけど、そこで創業期のスタートアップとエンジニアリングと営業と0から1に必要な全てを学んで、社長の姿とかを見て起業したいなって思ったところが本当のきっかけです。で、それから起業とか AI とかところに興味があったんで、松尾研究所のインターンに応募して共同研究プロジェクトに入って、松尾研の支援とか出資とかを受けて起業したという形になります。
松葉さんはもともとはバックボーンはエンジニアリングなんですよね。
そうですね。前のインターンでも、松尾研究所でも、フロントエンドのエンジニアとか、あとは AI のエンジニアとして働いてました。
松尾研の中での役職名というか、肩書きがすっごいかっこいいなと思って見てたんですけど、はい、なんていう肩書きでしたっけ？
チーフ AI エンジニアっていう肩書きで、インターンいくつか肩書きがあるんですけど、AI エンジニア、チーフ AI エンジニア、プロジェクトマネージャーみたいな、いくつかあるんですけど、その中で、私がチーフ AI エンジニアっていう役職で、共同創業者の村田が PM で、で、同じプロジェクトだったんですけど、めっちゃ優秀だなと思って村田を誘って、で、早稲田の同期だった井上を誘って、その3人で創業しました。
最初、こう、製造業っていうドメインで AI を活用したシステムをいろいろ提供されてたと思うんですけど、なんでこう、製造業に最初はフォーカスしてやってたんですか？
製造業が一番その AI での伸ばせるポテンシャルが大きいなと思ったところなんですけど、きっかけは、金融とか製造とか製薬とかいろんな業界営業をかける中で、製造が一番引きが多かったっていうのが最初入ったきっかけになります。なので最初のお客さんも製造業ですし、次のお客さんも製造業で、そこで、あ、すごい製造業と我々の技術って相性いいなっていうところに気づいて、そこから製造業にフォーカスして、どんどん絞って営業をかけていって、プロジェクトを取っていったっていう経緯になります。
その中で実際やっていた事業について、こんなものをやってましたよとか、こういうビジネスモデルでしたよとか、お話しいただいてもいいですか？
公開している事業のプロジェクトの例としては、上場企業でいうと金属の足場を作ってる株式会社高宮様っていうところと、足場のパネルの外観検査をやっていて、その工場では足場にネジをバシバシバシとつけていく工程があって、まあ、ネジがだいたい1つの足場に40箇所ぐらいネジが入っているんですけど、そのネジを今まで全部人が20、30にチェックしていたんですけど、上にカメラ設置して全てその外観検査を自動化しますっていうところだったり、他の例でいくと、パイプの傷とかへこみを検査する例をパイプの製造している工場のお客さんとやったりしていて、基本的に人が目で見てやっている業務を効率化したりデータに残していくっていうところをやっていて、私たちの特徴としては AI だけじゃなくて、その前後のワークフロー、 AI だけだとやっぱ使えないんで、それを現場にちゃんと使えるようにカメラ設置したり、工場の中に機器設置したり、工場の中でちゃんと学習できるようにしたりっていうところの一連のワークフローを含めてソフトウェアとして作り込んで導入していました。
日本を代表するような企業様への導入とか、そういうものも含めて、創業何年でしたっけ？
大企業からの受注取れてきたのは1年目ぐらいで実績がついてきて、プライム企業さんとかの受注が立て続けに決まったりしたっていうところで、それまでは製造業の中堅企業さんとお取引させていただいたりして、だんだん実績がついてきて、プライム企業さんともやり取りさせていただいて、一時期は受注までは至らなかったんですけど、世界規模の企業さんとも AI を作る話をさせていただいたこともありました。
今創業3年目でやってます？
そうですね。今は3期目ですね。
3期目ですよね。
はい。
いや、それで、それだけの大企業とビジネスをやって、前年度対比で言うともう5倍ぐらい伸びてましたよね、売上も。
そうですね。もう売上も5倍で、利益も同じぐらいの水準でやってるので、1期目から黒字で、ビジネスとしては回っていた形になります。
諸岡さんに当時の神梨の状況とか、M&A に至るまでの背景みたいなところも伺いたいんですけれども、僕らの中で AI とか M&A って、この話が上がる前になんかどんな感じで話してたかってお話しいただいてもいいですか？
実は M&A っていう話は、シリーズ B の資金調達を発表した時にも、リリースとかでも喋ってたんですよね。これから事業提携とか M&A とかでもっともっとお客さんに価値を届けて事業を伸ばしていきたいみたいなことはそこでも伝えてはいました。これまで7年弱経営をしてきて、この現場の世界を変えるって言った時に、一人のプレイヤーだけでできることって結構限界があるなっていう感覚は強く持っていたので、例えば横で作っている別の機能、A という機能だったら B という機能を専門的に作っている会社さんがやっぱり同じ SaaS で隣の芝生にいるわけですよね。で、そういった機能って神梨のお客さんもすごい求めてたりする。なんでそれを一緒にやらないのかな、絶対お客さんの価値になるなっていうのはもう常々思ってたので、やっぱりここはみんなが一緒になって社会を大きく変えるっていうことはありなんじゃないかなっていうことで、神梨は30億っていう資金を調達したことで、まあ、それをいよいよ世の中に発しても笑われないかなと思って一旦発表しましたと。で、そんな中で、じゃあ具体的に来てもらう会社ってどんな会社がいいかなって考えたときに、技術力のある会社と神梨は一緒になるのがいいんじゃないかなっていうことを思ったんですよね。神梨が技術力がないっていうことは全然言ってるわけではないんですけれども、AI みたいな本当に特殊性の高い一朝一夕で作ることができないようなものっていうのは、今、神梨はそこで勝負はしていないから持ってはいなかったりするんですよ。ただ、神梨が持ってるもの何かって翻ったときに、1万以上の現場で今、毎日のように使ってもらってるっていう、この顧客基盤だったり、現場の土台みたいなものがあるので、リリースから3年ちょっとかけて、マスというか、みんなが使ってくれるっていうポジショニングを取ってきて、地図をどんどん広げてきたんですよ。で、その広げたものをちゃんとこう技術力の力でピン止めをしたいなって思って、それでどこかないかなっていうことをぼんやり思ってるときに、川内が松葉くんと出会うっていうですね。なんか小説みたいな展開だなと思いながら見てたんですけど、まあそんなことを考えてました。
狙ったかのようなタイミングかと思われますけど、偶然の出会いから始まってるっていうのは、まあ後でお話したいと思うんですけど、本当に僕らにとっても素晴らしいタイミングだったと。で、一方なんか、スタッドハック社の当時の状況みたいなところも伺いたいんですけど、松葉さん、当時 M&A を考えたりとかしてたりしてたんですか？
具体的にいろいろ動き出してたってわけではないんですけど、私たちも同じように、神梨さんは技術でピン止めする必要があって、我々はもっと大きな顧客基盤で技術を提供していく必要があって、まさに足りないところがお互いのニーズが合うなっていうところ、ような企業さんを神梨以外でぼんやりは考えていて、しなきゃいけないなって思ってました。それは資本提携かもしれないし、単なる事業提携かもしれないし、っていういろんな選択肢はあったんですけど、それをちょうど考えていたので、まさに本当に素晴らしいタイミングで出会えたなと思っています。これちょっと余談なんですけど、私結構こういうことしなきゃいけないなって時に、すごい適切な人と巡り合うのがめちゃくちゃ得意で、最初のお客さんも製造業のことをすごい教えてくれて、そのお客さんがいたから製造業の次のお客さんにアプローチできて、またその次のお客さんがさらに大きな価値を提供してくれてっていう風な、適切な時期に適切な人が入ってくれたり、出会えたりしてっていうところで私の成長が成し遂げられているので、本当に皆さん助けられてるなというところですね。話は戻るんですけど、そもそも我々創業期から SaaS への転換っていうのを前提において事業を進めていて、自宅っていうのはキャッシュを生むための事業で、そこで生んだ知見と技術とキャッシュを SaaS に流し込んでサービスを作っていくというのを考えていました。というのも私たちの信念として、SaaS が一番難しいってことはもちろん承知してるんですけど、世界に提供する価値として大きくなっていく、ビジネスとして一番美しい形だなと思っていて、例えば、車輪の再開発なく、世界全体で見たときに効率的に資源投入できるよねってところであったり、自社単体で見たときも自分たちのサービスっていう帰属意識を持って高めていけて、でさらにそれを高まったものをお客さんに提供できるっていう、 すごい好循環が生まれる、すごいポジティブなフィードバックで回っていく世界だなっていうのを感じていて、そこを目指して事業を進めていたというところがあって、そろそろその時期が来たなというところで、SaaS をベータ版ローンチして、神田さんと出会ってっていうふうな順序でした。
ちょうどその自宅から SaaS への転換っていうタイミングで今回の話があったので、お話が前に進んだというところかなと思います。今回聞いていただいている方の中には、もしかすると M&A を検討されていらっしゃる起業家の方であるとか、もしくは大企業の方とか、そういった方もいらっしゃるかもしれないので、どういう経緯で今回の件に至ったのかみたいなのも、せっかくなので裏側を話していきたいなと思います。僕からお話をすると、最初の出会いは本当にさっき諸岡さんおっしゃったように偶然で、僕らに出資をいただいている VC のコーラルキャピタルが主催しているイベントで、たまたま松葉さんと話したっていうところがきっかけでしたよね、松葉さん。
そうですね。私は亀梨さんのことを知っていて、SaaS FM 聞いてたんで、諸岡さんと川内さんに会いたいなと思って、会いたいですって言っていたんで、偶然ではあるんですけど、私は知ってました。
いやでも松葉くん、さっき適切な人に会えるっていうのはやっぱそういうとこじゃないですかね。自分が自ら行動できてるっていうところでこの出会いになったので、僕らがっていうよりも松葉くんがすごいしありがとうって感じですね、本当に。
コーラルのイベントでお話した時は事業の話を聞いて、僕個人はこの技術はすごく現場の未来を変えそうだなっていうワクワク感をすごく感じたのと、松葉さんとノリとか、もうちょっと平たい言葉でバイブスみたいなものがすごい近いなと思って、で世の中を変えようとしてるとか現場の働き方変えたいっていう思いをすごく近いなって思って、なんか一緒にできないかなって思ったのを覚えてます。でそこからなんかもう一回話しましょうよっていうのをお約束して、で次回神梨のオフィスにご来社いただいて、でその時に僕からですよね、M&Aみたいな直接的な話はしてないですけど、業務提携とか資本提携とか何らかの形で一緒に価値を届けることができないかっていうのを打診させていただいて、今回の検討が始まったという感じだと思うんですが、当時その話を最初受けたとき、松葉さん全然そんなつもりなかったと思うんですけど、どういう気持ちだったんですか？
はい。私の論理的な方の頭の中では、これを考えなきゃいけない、あれを考えなきゃいけないとか、利害関係とか、いろいろあったんですけど、感情的な方の脳では、直感的にパッといい未来は見えたっていうのがありましたね。初対面の印象として。どうそれを実現していくかっていうのは、いろいろ考えるべき点はもういくつもいくつも残っていたんですけど、まず最初の初対面として、こういうところのリソースとこういうところのリソースが合わさることで、すごい事業のシナジー生まれるなっていう感じはもう最初からありました。
諸岡さんはその話を聞いたとき、どういうふうに感じたんですか？
ユースケがすげえ盛り上がってて、素晴らしい出会いがあったんですよって言って、一緒にやるのもありなんじゃないかみたいな、M&A みたいな話もなんかイメージできるんですよねって言うから、いや、すごい素晴らしいけど、さすがにそれはないんじゃないのかなみたいな。彼らは彼らで走ってるしって思って、正直だからこんな風にうまくいくっていうのは聞いた瞬間はあんまり思わなかったですね。だいぶ確率低いんじゃないかなっていうのは正直なところでした。
途中から諸岡さんにも参加をしてもらって、松葉さんと話してもらったりとか、あとは CTO の鳥さんにも出てもらって、サタックの松葉さん以外の方々も全員含めてディスカッションの場を設けたり、会社の説明の場を設けさせていただいたり、かなり対話の時間も設けさせていただいたかなと思うんですけども、松葉さんから見て進む中でメンバーの方の感情とかそういうのもいろいろ気にかけるところもあったのかなって思うんですけど、どういうふうにそれを見てた感じですか？
私も諸岡さんと同じように結構確率としては低いんじゃないかなと思っていて、おっしゃる通り私たちも私たちとして事業として走っているので、そんなに急角度で方向転換ができないっていうのはありますし、ついてきてくれているメンバーもいますし、急に社長がじゃあここにメンバーしますみたいなことってなかなか言えないんで、当時は本当にいろいろ悩むことはありましたね。神田さんと話してこういう会社なんだよってところを知っていくにつれて、面白いように一人一人めっちゃいいじゃんってみんなが納得してくれて、で結果的に全員の総意でじゃあいいねっていう風になったっていうことを覚えています。
一方で諸岡さんもそのスタートハックの松葉さん以外の方も含めていろいろお話しいただいたと思うんですけど、話してみてどんな印象だったんですか？
ユースケがスタートアップアクアリウムで初めて松葉さんと話した場にはいなくって、その後お顔合わせ両家の見合いみたいな感じで経営陣が会うっていう時に初めてお会いしたんですけど、まず最初に思ったのはやっぱ松葉さんの凄さ、起業家としてすごいなって思いましたね。今おいくつでしたっけ？
23です。
23歳の自分と比べた時にも、これまでも得てきた経験値、それと行動力とか圧倒的に自分よりもすごかったので、まずリスペクトがありました。ただ単に机上で何かを作ってるとか言っているだけではなくて、まさに現場に入り込んでお客さんに使われているものを作る、しかも売り上げまで上げてるんですよ。これってやっぱり 自分がゼロイチをやった時を思い返した時に、並大抵のことではないので、まずそこでリスペクトをまず持った。これが一つ目。で、二つ目がね、仲間がまた良かったんですよ、すごい。よくシード機の VC が見る目線として、トップの人じゃなくて、ナンバー2とか、その人が連れてきた人をよく見るっていう話があって、僕らもそれでジャッジされたことがあったんですけど、自分もそんな目線で一回見てみようかなと思った時に、CTO の井上さんとかが言ってたのが、AI はやっぱり手段でしかない。これからの時代、いかにそれをお客さんのニーズに合わせて、早く一手段として実装していけるかが大事なんですみたいなことを、とうとうと語られた時に、凄みを感じた。専門家だからこそ、あまりも技術を過信することなく、あくまでも価値を届けることが大事みたいなことを言い切ったんですよね。すごいいい人連れてきてるじゃんって思って。それ以外のメンバーの方もそれぞれやっぱりユニークな点、見るべき点があって、感じたものがあったんですけど、まあその二つ目。三つ目はやっぱり机上の空論ではなくて、本当に現場を知っていた。僕が話して薄いなとか、全然理解してないなって思う思いは一切なくて、本当に現場に通ってるからこそわかる言葉遣いとか話をしてくれたので、その3つが合わさって、最初からいいねってなってましたね。
驚愕したのが、打ち合わせの2日前ぐらいにメールで、社内でこういうことができたらすごい価値あるねっていう話が出てますっていうのをお送りしたら、2日後の打ち合わせで CTO の井上さんが、もう作ってきましたって言って、プロトタイプのアプリを作って見せてくれたっていうのがあって、2日でもう検討するとかじゃなくて作ってきてくれるんだ。しかもめっちゃ精度いいやんみたいな。ところがもうすごく印象的で、松葉さん素晴らしいのは分かっていたけれども、チームの力が素晴らしいから、こんだけ事業もうまく伸ばせて、大手企業様からの案件も取れてるんだろうなっていうのはすごく感じたのを覚えてますと。で、最終的に意思決定をするときにも結構悩まれたと思うんですけど、松葉さんが意思決定した理由みたいなところってどんな感じなんですか？
自分の中での話と、あとは亀梨さん側での話2つあるんですけど、皆さん側の信頼感という点で言うと、最初から終わりまで本気でかつ真摯に対応してくれていて、もう一緒にやっていく事業のパートナーとして非常に魅力的だなって感じたのがありました。で、それを象徴するエピソードとしては、二人と話す中で、特に諸岡さんなんですけど、一見私たちに不利になるようなアドバイスとかも結構してくれて、普通 M&A って交渉している相手が少ない方がもちろん有利になってくるので、私たち買われる側が、いろんな会社に見に行くってことはかなり不利に働いてしまうんですけど、私たちの未来とか、より良いところを探した方がいいよってところで、他の会社を見る時間いるだろうから、もうちょっと待つよって言ってくれたり、第三者の利害関係のないアドバイスをいただいて、真摯に対応してくれてるんだなってところは率直に感じて、信頼できましたね。でもやっぱり事業ってそういうところだけじゃなくて、ちゃんと論理的に進めていかなきゃいけない。取るべきところは取っていかないってところもあると思うんですけど、対照的ってわけじゃないんですけど、川内さんと話す中では本当にロジックで一つ一つ論点を潰していく形で議論を進めていく感じがあって、この二人セットならすごいいいところを取りして安心して付き合えるなっていう思いがあって、すごいそこが良かったです。
最初に、はい、私たちに不利なアドバイスって言ってたから、我々にとって不利な。
そうです、そうです。
ですよね。
はい、そっちです。
スタートハックさんにとって有利な話も多分提案をしたって話だと思うんですけど、将来仲間になるかもしれない関係性だから、あんまり細かいところまで交渉してっていうよりは、お互い気持ちよく詰めようよみたいな話はしてたので、まあそういうスタンスもあったのかなとお互いに思ってます。
あとは私自身の問題なんですけど、信頼できる環境だなって分かった上で、私たちがどう判断するかって問題で、起業家ってみんなそうだと思うんですけど、自社の株をより高いバリエーションにして、それで価値を提供して価値を享受しようっていうふうに考えて創業すると。思うので、成長してる中で早い期間で株を売ってしまうっていうところは、もっといけたんじゃないか、まだまだいけるんじゃないかっていう思いがもちろんあると思うんですよ。私自身も葛藤ありましたし、周りもアドバイスいただくこともありました。その中でやっぱりそうじゃないなって思いが芽生えてきて、まだまだこんなところで中途半端な利益を取ろうとしてるんじゃないと。直近で自分が受け取る利益よりも、これから与える価値の方が大事なんじゃないか。今、自社で5年やっていくのと、亀梨さんと一緒に5年やっていくの、どっちが大きな価値を埋めるんだって考えたときに、やっぱり後者の方が大きな価値を埋めるなって思って、自分の中で腹落ちしたポイントだったかもしれません。
本当そこは結構悩まれてたと思うんですけど、事業もすごい成長していたから、もしかすると3年このままのスピードで成長させていたら、金銭的には自社でもう少し続けた方がメリット大きかったかもしれないけれども、なんかそこじゃないなって気づきがあったんですよね、きっと。実際こう同じグループになってから2週間ぐらいですか経つと思うんですけど、どうですか？ 社員ともいろいろ話してもらったりとか、全社ミーティングとかも出てもらったと思うんですけど、神梨の印象とか感想ってどんな感じです？
M&A する前は皆さんと会ってなかったので、本当に全く知らなかったんですけど、社長のナンバー2を見ると大体会社のイメージってつくんですけど、本当にそのイメージ通りで、むしろより良い方にイメージ通りだった気がしていて、実際会った時のエピソードとしては、神梨の皆さんに、あれ？ずっと前からいました？って言われるほど価値観が一つ一つ全部同じだったことをよく覚えていて、我々もそうなんですけど、神梨の社員の方、もうみんながどうやったらお客さんに価値届けられるかな？喜んでもらえるかな？ってところを一番に考えていて、じゃあスタートアップが来たらこの技術使ってこういう価値届けられるんじゃないか。なんかそういうワクワクすることに最大限の情熱を注いでいて、ここが本当にグループになったからの感想としては、いや、間違ってなかったなって確かめられた瞬間でしたね。
諸岡さん、神梨の特に CS とかセールスのメンバーとか、すごい盛り上がってましたよね。
そうですね。懇親会とか飲み会みたいなところに来てくれて、僕が3人、スタッフのみんなをアテンドしなきゃいけないなと思って、多分最初打ち解けられないから紹介して回ろうかなと思って、乾杯って発生した瞬間に3人見たら勝手にもうチリジリになってて、めっちゃそれぞれで盛り上がっている。あの瞬間を見て、ああ、この M&A 絶対うまくいくって確信に変わりました。
やっぱりミッションが近いとかカルチャーが近いとか、そこが一番重要なんだなって今になってもやっぱり思います。で、最後ですね、今の経緯についていろいろ話を聞いていったんですけれども、ここからこう実際どんなことやっていくのかみたいなのを、スタッドハック社視点及び神梨社視点でそれぞれ聞いていきたいと思います。松葉さんからこれから現場向けSaaSと AI を組み合わせることでやっていきたいこととか作っていきたいこととか、そういう話を聞いてもいいですか？
スタートアップは今まで画像 AI を用いて人が目で見てきた検査とか本数確認とか傷検査とか、そういうところを自動化するソフトウェアを作って提供してきたんですけど、それをより汎用的に使える SaaS として作り上げて提供していくっていう風なところが今後の未来になってきます。具体的にはスマホを用いた AI、我々はスーパー AI カメラっていう、まあ、ちょっと若っぽい名前で呼んでるんですけど、本当に視覚的に捉えられる情報すべてを得て、それを有効活用していこうっていうところを考えています。まあ先に見ている未来っていうのは、現場をよりもっとソフトウェアで効率化するっていうところが我々のミッションとして考えていて、今までソフトウェアを使えるのって、もともと構造化されていたデータを持っていて、それを効率的に扱うってことをできてきた、いわゆるデスクワークがよりサーフで楽になったと思うんですけど、現場ってまだまだそういうテーブルデータみたいな感じでデータが揃ってなくて、DX と言われてもデータがないのにどうやって DX するんだっていうところでかなり限定的な利益しか得られてなかったんですけど、 AI っていうのはソフトの世界とハードの世界を結ぶ非構造的なデータからデータを構造的にする技術っていうのが AI だと私たちは認識しているので、私たちの強みである画像 AI を使って視覚情報をすべてデータ化して、視覚情報を使っている業務っていうのをより楽にソフトウェアの恩恵を得られる形で変えていく、それをサービスとしてより広く展開していくっていうところが、これからの我々のやっていくことになります。
この間松葉さんが言ってた話がすごく印象的で、 AI がその人の五感を強化していくみたいな話言ってませんでしたっけ？
そうですね。五感ってそもそも非構造化された非構造的なデータなんで、なかなか効果的なデータとして使いにくいんですけど、ディープラーニングとかが出てきたことによって、音声とか文章とか、それこそ目で見た画像であったりっていうところが、ちゃんと何かその中に何の意味を持っているのかっていう、ただ01のバイト列じゃなくて、どういう意味を持ったデータかっていうところが抽出できるようになってきて、人間の五感が置き換えられて、でさらに強化されていくっていうのが、これから起こっていくことなのかなと思ってます。
ノンデスクワーカーの人たちが AI によって強化されて、スーパーノンデスクワーカーみたいな感じで強化されていくといい未来が見れそうだなってすごく思いました。今のね、やっているカウント AI というプロダクトもまさに人の視覚を強化するみたいなプロダクトだと思っていて、まだリリースした直後ぐらい、リリース前ぐらいのタイミングですでにもう2社ぐらい使いたいですっていうので、まだ完成しきってないけども引き合いがあるっていう状況なので、まあ、こちらも非常に今後が楽しみだなと思いますし、ここから発展させてもっともっと大きい未来を作っていきたいなというふうに思ってます。はい。で、諸岡さんからも神梨がどういうふうに AI によって強くなっていくのかっていうのも聞いてみたいなと思うんですけど、いかがでしょう？
具体的なその AI をプロダクトにどう乗せていくか、シナジーを生むか、またスタッドハックのプロダクトを広げていくかっていうのは主にユースケの方で今すごくこう考えてもらっていて、多分来年中にプロダクトをローンチできるように今動いてるんだよね。で、 自分の方としては AI の力を何に使っていくかみたいなところで言うと、一つ思ってることがあって、やっぱり現場の重たすぎる責任を人だけじゃなくて機械が分担していくっていうのが AI の力なんだろうなっていうのをすごい常々思ってます。時給例えば900円とかで働かれているパートの方とかが賞味期限を見たりとか製品の最終仕上がりを見たりとか、それで出荷していくんですよね。で、僕らのお客さんとかでもやっぱり大量にコンビニとかに製品を作ってるお客さんとかいるんですけど、その方たちが少し間違ってしまうと、下手したらこう人が亡くなってしまうという事象にもつながりかねないので、とても大事な仕事。で、それを今は先ほど人間の五感で目で見て、匂いで嗅いでとか、そういったもので確認をしてやってるんですよ。そんな重たい仕事を時給900円っていう金額で働かれてる方に全部お任せしてしまっていいのかっていうのは思っていて、そういったところを AI が責任分担してくれるみたいなところがあると、すごく現場が変わってくるんじゃないかな、やりたいなって思ってます。あとはビジネスとしても、これまでずっとですね、現場から AI 使ってあれできないこれできないみたいなことを100回200回聞いてきたので、会社全体で合わせると多分数千回も聞いてるんですよね。で、その度に僕ら言ってきたのは、何が AI ですかと。まずはそもそも紙多いじゃないですか。いきなりそんな夢見がちな DX はやめてください。身の丈に合った DX から始めましょうって言ってこれまでやってきたんですけど、結構それがさっき言った通り1万現場も入ると進んできたんですよ。で、僕らが提供していた未来にもうお客さん追いついちゃってるんですよね、正直。最近で言うと。だからまたお客さんを引き離してリードしてビジョンを見せてあげなきゃいけないっていう時に、まあいろんなプロダクトマルチで作ってますけど、その中でも一番わかりやすい技術を使ったそのスタートアップさんが来てくれたことによって、またお客さんをワクワクさせられるなとか、まあそういうフェーズに神梨入ってきてるんで、とても楽しみですね。ゆうすけさんは司会ばっかしてるんで逆に聞きたいんですけど、スタートアップさんとどんな世界とか事業を作っていきたいですか？
松葉さんから話があったように、やっぱり現場って非構造化データが多いので、スタートアップさんが強みにしている画像認識っていう技術の周辺ってすごく可能性があるなと思っているし、やっぱりそこの領域でもすごくイノベーションの速度が速くって、松葉さんとか井上さんが追っかけてる技術とかもいろいろキャッチアップしてるんですけど、ものすごいことできるんですよ。で、これをさらに適用していくと、もっともっとすごいイノベーションが起こせるんじゃないかなって、すごく期待を持っているので、すごく変化が激しい技術もやっぱり追いかけて試していきたいなっていうのは思ったりします。
その最新技術に神梨っていう窓を通して現場の人たちが一足飛びに触れられるってめっちゃワクワクしますよね。だって IT が一番遅れてたみたいなこと言われてる人たちが、僕らを通じて最先端に躍り出るみたいなことができるわけじゃないですか。
もちろんそのスタートハックの新しいプロダクトもどんどん作っていきますが、今松葉さんとも話しているのが、今の神梨の中に AI を活用した機能を取り入れていく、そういったことも近い将来やっていきたいなというふうに思っています。で、神梨っていうプロダクトはユーザーの平均年齢が50代みたいな状況なんですけど、誰でも簡単に使えるインターフェースっていうのがすごく強みになっているプロダクト、もうすごくシンプルで使いやすいインターフェースからすごくレベルの高い技術っていうのにアクセスできる。業務を単に効率化するだけじゃなくて、業務自体をリデザインしてワークフローを変えてしまう。そういう世界までいけるんじゃないかなというふうに思っているので、そういった取り組みも1年かけてやっていきたいなと思っているというところでございます。
この業務に AI 使ってみたいって言ったら、今の僕らのワークフローを作るところからボタン一つで AI を実装できちゃうみたいなことができるわけですもんね。
そうですね。ただ一方で、AI って言うと結構期待値高く持たれやすいんですけど、もちろん限界とか向いていない業務弱点とかもあったりするので、そこは適切に取捨選択、期待値調整をしながらやっていきたいなと思ったりはしております。今松葉さんもそういうアカデミックな世界にも片足突っ込みながらスタートアップの代表をやってるので、いろいろ情報集まってくるのはすごくいいですよね。
そうですね。私もそうですし、井上とかもバリバリ研究大好き人間なんで、論文書いてると思いますし、最近もいろんなアカデミックな情報を井上からも得てますし、周りからもいろいろもらって、本当にもう1年が1ヶ月ぐらいに出過ぎていくイメージで技術がどんどん進歩しているなと感じてます。
井上さんとかアメリカに機械学習の論文発表とか言ってませんでした？
うちみんなそうなんですけど、井上もアメリカの学会行きますとか、渡辺もアメリカの学会行きますとか、みんななんかおいおいみたいな感じでどんどんアメリカの学会に発表に行ったりしてます。
研究の分野と、あとはビジネスをうまくつなげて価値に転換していきたいなと思ったりしました。はい。じゃあそろそろ時間もいい感じなので、最後リスナーの方にはもしかすると起業家の方も多いかもしれないので、松葉さんから M&A っていう経験を通じて感じたこととか、起業家の方に伝えたいことがあったら最後いただいて終わりにしようかなと思いますが、何かありますか？
前提 M&A ってめちゃくちゃ難しいんで、そんなにポンポンと検討したり実行したりするできるもんじゃないと思うんですけど、その中でいくつかヒントを与えられればいいなと思っていて、まず一つ目がやっぱ出会いめちゃくちゃ重要なので、出会いって偶然に見えて最初のアクション数が肝なので、顧客も共同創業者も M&A も全て偶然の出会いは母数から生まれるので、母数を増やしていろんなところでいろんな人と話すといいんじゃないかなと思っているっていうところと、社長って一人でやってると一人でやっていくんだぞっていう気持ちでみんな強い意志を持ってやると思うんですけど、やっぱり誰かと組むことも重要で、長期的に動脈になって長期的に見た時に一番いいのってなんだろうなって考えて判断するってことも、一歩引いて見て考えることも重要かなと思っていますと。で、最後に企業界のメッセージっていうか私からのメッセージなんですけど、今神梨さんと M&A 締結から2週間で、なんか2週間と思えないほど濃い時間が経って、こんな感じでポッドキャストとかも撮ったりしてるんですけど、まだまだ抽象的なレベルでお話はしてるんですけど、これからどんどん具体化していって、技術方面でも大きな価値をお客さんに提供できるプロダクトを作っていくので、ぜひ興味がある方は一緒に話しましょうというところと、これから神梨スタートアップと一緒に大きな価値を提供して世界の幸せを増大させていきたいので、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。諸子さん、何かありますか？
僕も同じ思いですね。もしこれ聞いてちょっと一緒にやることで世界変えられるんじゃないかなと思った方がいたら、気軽な気持ちで連絡くれると嬉しいです。
はい。これからね、神梨も AI をどう現場向けの SaaS で価値に転換できるかっていうのをビジネスサイトでも考えていきますし、もちろんこうエンジニアリングの方でも AI をどんどん組織としても作っていきたいなって思いを持っているので、もしご関心を持ちいただけた方いらっしゃいましたら、ぜひお話しさせてください。というところで、今日の収録は以上としたいと思います。松葉さん、諸岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。